鳥海美希のとっておきシネマ。ちょっと今日はね、声が元気に出てしまいましたね。この番組は私鳥海美希がおすすめする最新シネマ情報番組です。7月の最終週となりました。暑さもピークを迎えようとしていますね。お元気でお過ごしでしょうか。私はね、スタジオに来る前、こうね、日傘をさして駅から今日は歩いてきたんですけれどもね、本当に汗だくになりましてヘトヘトでございます。さて、今日のとっておきの一本なんですが、インドの女性たちが主人公のお話、私たちが光と思うすべてという作品をご紹介します。現代は All We Imagine As Light。 制作国はフランス、そしてインド、オランダ、ルクセンブルクと、4つの国が並んでおります。監督、脚本は、インド、ムンバイ出身のパヤル・カパーリア監督です。女性の監督です。で、出演がカニ・クスルティ、リビア・プラバ、チャヤ・カダムというね、3人の女性を中心に、描かれていきます。まあ、ジャンルはアート映画ということなんですが、まあ、このアート映画というのは、ハリウッド映画のようなね、わかりやすいストーリー展開で目的のはっきりした作品ではなくて、まあ、結末にね、余韻の残るような、そして、まあ、大衆市場より、まあ、小規模な市場向けに作られた芸術性の高い自主制作映画のことということなんですね。パヤル・カパーリア監督は、まあ、先ほども申し上げましたインド・ムンバイ出身の女性なんですが、主にドキュメンタリー作品で数々の映画賞にノミネートされ、そして受賞もしています。今回のね、私たちが光と思うすべては初めての、彼女の初めての長編劇映画なんですが、なんとなくね、そういえばドキュメンタリーなタッチで作られてるなっていう感じがします。この作品も100を超える映画祭、映画賞にノミネートされ、25以上の賞を受賞していまして、なんといってもね、第77回昨年度のね、カンヌ国際映画祭ではグランプリを受賞しています。まあ、カンヌのグランプリというのは、まあ、審査員特別賞のことで、最高賞はパルムドールというのがね、あります。皆さんもご存知だと思うんですけれども、まあ、それに次ぐ賞というふうに理解していますね。ちなみにこの私たちが光と思うすべてがグランプリを取った昨年は、パルムドールを受賞したのはアメリカ映画、ショーン・ベイカー監督のアノーラという作品で、この作品はね、今年度のアカデミー賞の作品賞にも選ばれていますよね。さて、私たちが光と思うすべて、どんなお話かと言いますと、まあ、インドのムンバイが舞台なんですが、看護師をしているプラバという女性と年下の同僚のアヌという女性、2人はね、ルームメイトとして一緒に暮らしています。まあ、職場と自宅を往復するだけの真面目なプラバ、彼女は親の決めた相手と結婚しまして、でも夫はね、婚礼が終わるとすぐにドイツに働きに行ってしまって、まあ、1年以上も電話で話すらしていないというね、そんな夫婦関係なんですよね。で、真面目で責任感があって頼りがいのあるプラバは、医師のマノージというね、男性から好意を寄せられています。で、ある日帰り道でそのドクターマノージから彼の自作の詩が書かれたノートを渡されるんですけれども、まあ、プラバはなんとなく受け取ってしまって、夜中にそれをね、読んで励まされるんですけれども、少し複雑な思いも抱きます。まあ、好意は嬉しいんですよ。でも自分は結婚してるんですよね。これが夫との関係が曖昧でなければ、まあ、夫との関係が破綻していれば嬉しいかもしれないし、うまくいっていればね、迷惑、そのどちらかにはっきりするんですけれども、結婚はしているものの、彼女はね、ちょっと宙ぶらりんな状態なんですよね。これが複雑なところなんですね。そして一方、妹分的な若い女性のアヌ、何事も楽しみたい陽気な女性なんですね。お金の管理も甘くて、家賃をプラバに頼ることもあります。でも 彼女にはね、密かに付き合っている男性がいるんですね。イスラム教徒の男性なんですよ。で、アヌはヒンドゥー教ですので、異教徒との結婚は絶対にね、親に許してもらえない。もちろん周囲にも秘密にしているんですが、でも看護師たちの間で噂になり始め、プラバの耳にも届いてきます。そんな中、病院の食堂に勤めるもう一人の女性、パルバティという女性がね、高層ビル建築のため家の立ち退きを迫られてきます。このパルバティは夫に先立たれて、その夫が持っていたはずのこの居住を証明する書類が見つからないので、立ち退きは逃れられない状況なんですよね。それならばということで、故郷の海辺の村へ帰ることになります。その彼女をね、見送りに、プラバとアヌの2人は一緒にね、旅に出ます。彼女のふるさとまで。で、ここまでが前半なんですよね。で、前半と後半では大きく変わるのは舞台となる場所です。前半は彼女たちが働く大都会ムンバイという街で、冒頭はね、ドキュメンタリータッチで描かれているとね、私も言いましたけれどもね、ムンバイとはどんな街なのか。インドの西北の海岸沿いにある国際的な都市でね、大きな町なんです。で、インド中から人々が働きにやってくる。だから多文化的で多様性に富んでいるっていうね、とても賑やかな大都会です。また国内の他の地域と比べてね、女性が働きやすい場所でもあるらしいのでね、彼女たちが働きに、地方から働きに来ているのもわかります。で、このムンバイの一部の地域は不動産ブームによってね、急速に変わってきていて、長年暮らしてきた人々がその場所を奪われているのも事実ですのでね、パルバティのように立ち退きをしなければならないっていう人もね、いるらしいんです。この、ムンバイの街でのシーン、ほとんど雨というね、そんな印象がありました。モンスーンの頃にね、撮影したということで、雨が多いそうなんですね。モンスーンってちょっと教科書で習ったような気もしますけれども、インドの雨季、5月から7月の頃で、インド半島はその夏の間、南西の季節風が吹きつける、これをモンスーンというんですけれども、その季節風がインド半島に上陸すると、西ガーツ山脈とぶつかって上昇気流を生じて、この上昇気流が山の西側の斜面に大量の雨を降らせるということでね、だから雨のシーンが多いんですね。とっても印象的でした。大都会の雨、ほぼ毎日が雨です。そして後半はラトナギリというね、ムンバイから南にもう少し下がった海岸地区にあるんですが、その海岸地区にある村が舞台となります。このパルバティね、立ち退きを迫られたパルバティの故郷なんですけれども、モンスーンの時期が終わって海遊びなどするね、リゾート的な場所なんですね。このラトナギリの海辺がプラバとアヌの心に何かしらの変化を与えます。全体的にね、これといって大きなドラマチックな展開や事件があるわけではないんですよね。でも、インドにはカーストや宗教の問題も根強くあって、それも描かれますが、女性たちが何かを勝ち取ったというような、そんな分かりやすい物語でもないんですね。でも見終わった後に、いい映画を見たなっていう心地よい余韻が長い間残る、そんな作品となっています。私たちが光と思うすべて、7月25日、今日から全国公開が始まります。カンヌで称えられたアート映画、興味のある方はね、ぜひ劇場でご覧になっていただきたいと思います。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。ではまた来週。